皆さんこんにちは。キルシェミュージックカフェタイムのお時間やってまいりました。パーソナリティの近藤智代です。この番組は京都の情報を中心に素敵なゲストの方をお迎えして楽しくゆったりお話ししていく番組です。この番組は四条河原町カフェキルシェの提供でお届けいたします。はい、今月も始まりましたキルシェミュージックカフェタイムのお時間でございます。土曜の昼下がり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう2017年も11月ですよ、末平さん。
そうね、
なるほどさん
本当になるほどです。
今日は11月11日ということで、
はい、
知ってました？ポッキーの日ですよ。
え、なんで
ポッキーの日です。1111。私お友達のギタリストの方もポッキーの日がお誕生日で、
うん、
おめでとうどうでもいい。いや、ほんと。
ポッキーか。
そう、もう近年はそういった感じで。でもなんか最近は、なんか何月何日が何の日みたいなのが、なんかまあこじつけじゃないですけど、結構無理やりね、あるのが多いですけど、まあポッキーの日はいいじゃないですか。1111。
うん。
だから、
そうです。
で、1月11日とか、11月1日じゃダメなんですよ。11月11日で、
4つ、
一応そういうことになっているんですけれど、はい、11月ですよ、もう。
11月ね。
本当に。
なんか、ちょっと寒くなってきましたね。
ね、本当に。肌寒いです。もう、晩とか特にね、本当に寒い。
この間ね、富士山麓に行ってきたんですけどね。
あら。
まあ、あの、お説教っていうのに行ってきたんですけど、
お仕事で。
富士山は、一回雪化粧したんですよ。
はい。
だけど台風が来て、雨で全部流れちゃったって。
ああ。
雪ないんですよ。
残念。
紅葉が始まってましたけどね。うん、なんか富士山らしくなかった。
あでもそれはそれでまた貴重な富士山じゃないですか。
うん、まあね。
ね、
うん。
なかなか見れないかもしれないです。ですね、京都はもう紅葉シーズンにも突入しておりますから、は
い
は
い
は
い。
そうです
ね。例年よりちょっと早いのかもしれませんね。
あ、そうですかね。うん、もうで電車とかも。なんか毎日ちょっとにぎわってる感じです、うん、いつもよりもなんか同じ時間帯でもちょっと人が多かったりして、はいはい、そんな時期ですけれども、はいはいはい、今月も楽しくお届けしたいと思います。はいはい、今日もですね、素敵なゲストの方、うん、お招きして進めていきたいと思います。早速ですけれども、はい、ご紹介させていただきたいと思います。ピアニストの前田扇さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
そうなんです。もうあのキルシェで今タイムリーにこのラジオを聞いてくださってる方もいらっしゃるんですけれど、そこで先日ね、
はい、
あのキルシェでも、
う
ん、あのリサイタルを開いてくださって、
ね、うん、なんか大入り満員だったみたいですよ
ね。え、
うん、
もう多分キルシェはそんなにね、あの、うん、たくさんたくさん、はい、あの来ていただけるスペースではないんですけれども、ね、もうパンパンだった、うん、多分人数を聞いたらびっくりしました。パンパンだったでしょうね、うん、きっとね。
はい、あのハイチェアも使わせていただいて壁に、ね、あのなんていうんでしょうか、へばりつく形でお聞きいただいてました。
すごい、
ね、扇さん、もう今日はね、うん、扇さんと呼ばせていただきたいんです。お名前が
前田扇さんだから、
はい、前田扇さんで、
扇ってすごいですね。
すごい名前です、
ね、すごい名前ですよね。
さっきも確認させていただいて、
うんうん、
本名なんですよね。
そうなんです。
なんかもう音楽をされているので芸名なのかなとばかり思っていて、それはもう確認しなくてはと思って
なんか京都の人っていう感じですよね。
あ、そうですね。
あの父が、あの女の子は名字が変わっても覚えててもらえるような名前前をっていうことで、して、あの末広がりをイメージして、扇と名付けてくれました。
なんかすごく親近感感じました今。末広がりと末平と。
ちょっと私も、ね、私も思いました
。ちょっとドキッとしました、はい。失礼しました。
でもね、なんか全く、まあ、こんな言い方をするのはよくわからないんですけど、全然名前負けされてないというか、扇という名前がね、すごくなんかしっくりきてらっしゃいます。
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
でもなんかまあ京都のね、
うん、
こう古風なイメージで、はい、まあ、扇っていうのもどっちかというと和風な、うん、古風なイメージですけれど、ね、
うん、
演奏されているのはもうバリバリのクラシックでございます。
はい、なんか舌巻いてましたね
クラシックL ですよね。ちょっとね、もうあのすごい、
はい、
L とかが来るとロロってなってしまう、はいはい、そんなことないんですけども、
うん、
まあ、今日はね、あのクラシックを、はい、まあずっと惹かれている、まあ、扇さんをお迎えしてお届けしていきたいなと思うんですけれども、
はい
はい、なんと言いましても、
うん、
先日ね、 はい、キルシェでもリサイタルを、
はい、
まあ、半ば無理やり無理やりではないですけれどもしていただいて、うん、
はいはい、
それはなんでしていただけたかというと、まあ、キルシェにグランドピアノが入ったということで、もうせっかくですからそういうねクラシックとかをされている方にも、
うんうんうん、
まあ、キルシェで演奏していただけたら嬉しいなという気持ちも、
は
いはい、
うん、
まあ、音楽担当チェリーから言わしますと、はいはい、うん、もうすごくあったようで、
うん、
なぜでもキルシェとそのまあ言うたらチェリーですよね、チェリーと扇さんがか、うん、どういったつながりで、うん、キルシェで演奏していただけることになったんでしょうか。
実は私に息子がおりまして、
はい、
その息子がチェリーさんと同じ職場にいたというのがご縁なんです。
そうだったんですね、うん、そこからのつながりで、はいはい、で、うん、母が実はピアノやってますみたいな、
はい、そんな感じですね。
チェリーっていつもそうよね、なんかこう小さいこう糸を手繰って人をうまいこと利用するよね、
はい、言い方でもすごいね、ナチュラルに人を巻き込むんですよ、うんうんうん、でもなんかすごくいい巡り合わせで ね、うん、
ね、
こうして演奏もしていただけて、さあ先日も盛況だったということで、
はい、
とても嬉しいなと思いますけれども、うん、今日はそんなね扇さんに、はい、まあ、クラシックはど素人の私とセヒラさんが、
うん、はい、
セヒラさんでもちょっと若干かじってるますもんね。
かじってない
の？かじってないですか、
うんうん、
え、
舐めてるぐらいですけ
どもう、うん、面白いな、まあそのね、まあ、結構私とかも音楽をやってますけれど、うん、クラシックはど素人ですの で、
はい、そうです、
ちょっと扇さん自身のこともちょっと掘り下げさせていただきながら、
はい
はい、クラシックのこともお伺いできたらいいなと思うんですけれど、はい、
そうですね、
はい、こう今演奏されているのは基本的にもうクラシックのみという形ですかね。
ほとんどはそうですね。はい、
ピアノはその いつ頃から。
ピアノを最初に習ったのは4歳ですね。
ああ、はい、やっぱり早いですね、
うん、早いね。
いや、まあ、それは、うん、姉がおりまして、
はい、
うちはもう一人弟っていう、うん、3人兄弟で、うん、母が運転できなかったので、
うん、
先生にうちに来ていただいてレッスンをしていただいてたんです。でその姉のレッスンを見て私が習いたいって言ったのが始まりなんですね、
うん。きっかけはよくある、まあ、きっかけといえばきっかけですよね、うんうん、
はい、
こうお姉ちゃんがやっているのを見てやりたいなと、うんうん
はい、
でもここまでずっと続けてピアノをね幼少期に習い始める方っていうのは比較的多いと思うんですよ、
うん、
やはり親になって習わせたい習い事、
うん、
トップ5ぐらいに入ると思うんですね。
あ、トップ3ぐらいに入る。
トップ3に入るかもしれないです、
うん、
だから私も実際やってましたし、
うん、
でもやっぱ挫折する人もとか、うん、そこに興味がなくなっちゃったりとか、
うんうん、やっぱりそのピアノとかっていうのはそのこう 手のね動きとか、はい、そういうことから言うと小さい時から幼少期からやるっていうことが、
はい、
上達する、
はあ、
一つの、まあ、こう訓練みたいな感じですよね。あ、なるほど
ね。
上層教育上でもそれはすごくいいっていうふうに言われてて、ただまあ知識的な勉強とかあるじゃないですか。なんかいろんな塾とかあるけど、
うん、
そんなことよりもピアノ習うっていうのは上層的にすごくいいって言われてるんですよね。
なるほど、
うん、
うーん、
だから、まあ、そういう意味では4歳ぐらいからやられてるっていうのはなんかすごい ね、素晴らしいなっていうふうに思いますけど、うん、
でもこの、うん、ずっと続けてこられてるっていうのには絶対何かこう理由とかね、
うんうんうん、
があったと思うのでそのあたりも ね、なんか聞いていきたい
なって。やめたいと思われたことなんかないんですか。
やめたいっていうふうには思ったことないですね、
うん、
まあ、やっぱり今お話お二人の聞いてて思い返していたんですけれども、うん、親に強制されたことがなかったなって思いますね。
あ、そうですか、う
ん、かなりほったらかし で、
うん、
でもあんまり私もそんなに熱心に練習しなかったので、
うんうんうん、
やめなさいって言われた時にはピアノからさらばするっていうよりは先生からさよならするっていうことがなんか頭に最初に浮かんで、先生と別れたくないなっていうことでやりますから続けさせてくださいって言ったんですね。でもやっぱりしばらくするとまたおサボりしてっていう感じですね。
でも、
うん、人との出会いっていうのはね、
うん、
やっぱり大きいですね人生においてはね。
わかります、すごく、
うん、
習い事ではないですけれど私もすごい幼稚園児の時はすごい問題児だったんですよ。
で今は違うんですか、問題児じゃないですか。
まあ若干引きずってる部分は、
はいはいはい、ありがとうございます
社会人不適合なので、はい、でも なんだろう、幼稚園の時に小学校に上がる時もね、なんかあのみんなと共同生活ができないかもしれませんって言われて、うん、お母さんがすごく悩んだみたいなんです、うんうんうん、年中さんの時に、
うんうん、
でも年長さんの時に担任になってくれた先生のことが、
うん、
田中先生って言うんですけど、
うん、
もう大好きで、ね、その先生のおかげですごいあのこう構成までいかないんですけれどすごくなんかまあ、
うん、
変われたというか、
うんうんうん、
まあ、幼稚園ももちろん、まあ、もともと好きでしたけどもっと好きになれましたし、
う
ん、
変わったというかいいところ引き出してもらったっていう感じかな。
多分、うん、だから心開きますしね、うん、好きになると、
うんうん、
そうね、
なすごいなんか先生っていう人の影響っていい、うん、なんか好きになるとありますね、うん、やっぱりね、うん、だから子供ながらにねすごい可愛らしい理由ですけれど、
ね、はい、
でもそれがなかったら
そうだと思います。
もしかしたらね続けてらっしゃらなかったかもしれないし、
うんうん、
多分ね厳しく厳しくする先生だったらやめてたと思います ね、 ね、
うん、そのなんかピアノの楽しさを、
ね、そうだと思います、
教えてくださったの。私はもう練習が嫌でやめましたから
なるほど、
母親のスパルタが怖すぎてそういう子もいるのでやっぱそれ運命なんですよ、うん、ピアノと共に生きていくための、
うん、おじさんが、
ね、はい、理由だったんだと思います、
はい、
うん、なんかこう今まで演奏をいろいろされてきたと思うんですけれど、今主にはどういった活動といいますか、ピアノとはどういった関わりを持ってらっしゃるんですかね。そうですね、こうキルシェでこう演奏されたりとかっていうのはちょっと久しぶりな感じだったんですか。はい、
うん、そうですね、
うん、
あの、あとカフェっていうところでするっていうのがまず初めてだったんですね。なので、まあ、どういう風になるのかちょっと未知のものだったんですけれど、うんうん、あの結果的にはすごくあのいろんな、あのなんて言うんでしょ う、 こうクラシックじゃない人もあの聞きに来てくださって、
うん、
であのハードルが下がったっていう感じで ね、はいはい、あの言ってくださってるので、
うんうん、
よかったなと思います。であの普通に、まあ、クラシック界で当たり前にあのされてるようなコンサートホールで、演奏者は何も口を聞かずみたいな、うん、難しい曲を並べてみたいなことは、うんうん、まあ、あのどちらかというとそっちじゃなく、
うん、
あのハードルを下げてっていう言い方も変ですけど、あの楽しんで帰ってもらえるようにっていうのが、うん、あの、うん、これからの自分の課題っていうか、
いいですね、
はい、うん、自分とともに楽しみたいという感じですね。
ヒルシェぴったりですね。
ね、ぴったり。
うん、
あのこう聞く側からとすると、やっぱりクラシックのコンサートとかを、
うん、
リサイタルとか、うんうん、ホールとかにやっぱ見に、聞きに行くってなると、うん、やっぱりすごい構えてしまうし、
うね、うん、でタキシードかなんか着ていかないとい
けないですよね。なんか、うん、もう、まあ、服装も、もう、うん、もちろんそうですし、で、なんか曲も、やっぱ知らない曲ももちろんあって、で、うん、クラシックって一曲やっぱちょっと長いイメージがあるんですよね。だから知ってないとなんか楽しめないんじゃないかみたいな、うん、やっぱ身構えてしまうところがすごくあるんですけど、
うんうん、
ヒルシェみたいな、やっぱり、やっぱ近いじゃないですか、
うん、
演奏してる側とお客様、うん、もうお客様がピアノ囲んでるぐらいの感じのスタイルになるので、
う
ん、
そうね、
なんか聴いてる側はすごくなんかあの親近感を持ってクラシックも聴けますし、うんうん、
はい、
すごい贅沢ですよね、演奏されてる方を間近で見れるっていうのは。
そうね、
私演奏というか私自分が歌う側なのであまり近いと本当は嫌なんですけど緊張しちゃうし、
うんうんうん、
やっぱり、
うん、
そういうとこはないですか、小木さんは、その近くで。
そうですね、あのありますけど、でもあのまあ、少し前はあの老人病院でね、
はい、
あのちょっとピアノ弾くみたいなこともしてて、
うん、
その時にそういう体験がもう毎回毎回あったんですよね。それでちょっとあの慣れてきたっていうことはありますね。
なんかもう近いと本当に間違えられないみたいな、うん、とか、まあ、間違えるとかはないと思いますけど、うん、ありますよね、うん、なんか私はどちら側もあるのでこう、
うん、
ね、すごく両方の気持ちが、うん、分かりますけど、
なんか今話聞いてたら聞いてみたくなりましたね。
ね、すごい聞いてきた、うん、聞いてきたくなりました、
うん、
ちょうどいいところに
、うん、
今日はですね、
はい、
その先日、
うん、
キルシェで、
はい、
あのリサイタルをしていただいた時の演奏ですね、
うん、
1曲あのセレクトして聞かせていただけるということなので、
はい
はい、早速皆さんに、
はい、
あれなんかあの遠くで撮った感じですかね。
そうですね、あの単に
ちょっと臨場感も伝わってくる感じでした。
そうか、
はい、
ビデオカメラで、
うん、ライン撮りじゃないので、
うんうんうん、はいはいはい、
はい、 ぜひぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。うんうん、シベリウスという方の、もみの木というね、ナンバー、大木さんのピアノでお聞きいただきたいと思います。大木さんのピアノ演奏によります、
うん、
もみの木お届けいたしました。すごい
流れるような、
ね、私なんかもっと長いのかなって思ったら、
うんうん
う
ん、
こういうなんか程よいサイズの、うんうんうん、曲もあるのですね、
はいはいはい、
そうですね、
なんかもっと聞きたいと思っちゃいました、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、あもう終わりともみの木って聞くと私あの季節柄かもうなんかね街はクリスマスムードなので、うん、もうミーのキーかなと思ったら全然ね違って失礼いたしました。
違いました。
なんかあのこのなんか曲を、まあ、今回ね聴かせていただこうと思ったなんかこう理由みたいなのありますか。
特にはないんですけれども、うん、まあ、この曲のエピソードっていうか背景は、はい、まあ、あのシベリウスが北欧の人で、はい、あの北欧の人にとってもみの木っていうのはあの生と死の永遠のね繰り返す象徴っていう風に捉えられてるんですよね。
なるほどね、
うん、それでまあなんかあの人生であったり、はい、それからまあ、あの、フィンランディア、あ、フィンランドの国なんですけれども、うん、そのフィンランドのその歴史がね、なんかよその国に 収められたりとかしててっていうような、うんうん、あの歴史を振り返って、うん、今は自分たちの国だみたいな、うんうんうんうん、いろんな思いをね、まあ、小さくは人生だったり、
うん、
大きくはあの国の歴史だったりとか、うんうんうんうん、そういう中でシベリウスが感じたことを書いたんじゃないかなって思うんですね。
あの私が普段は歌わせていただいているようなそういうポップスとかっていうのはその歌詞がついていて、うん、歌詞にもちろん内容が入ってるじゃないですか、
うんうんうん、
で私の中のイメージってクラシックってそのメロディーのみっていう曲っていうのは、
うん、
そういう物語が隠れてたりする場合が多分多々あると思う、
うん
うん、とかもちろんそうじゃないと多分作る側も単純に、ね、
うん
うん、音符並べるわけではないと思うので、うんうん、なんかそういうのが聞きに行った時とかに例えばホールとかに行くとその曲の説明が書いてあったりとか、
うんうんうん、
先ほどもねおっしゃってましたけど、うんうん、そういうのがあるのが、はい、カフェとかだとそういうのは全部大木さんがちょっとこうお話ししてくれたりとかする感じなんですかね。
そうですね、はい、あのプログラムにあの解説が書いてあっても、うん、そのプログラムは当日受け取るものですし、
うん、
それから着席して曲が始まる前にちゃちゃちゃって読むっていうのはちょっと負担だと思うし、
うん、
それで、まあ、私はあのお客様との距離を縮めるっていう意味も含めてそれは作らずに直接自分でね、うん、あの話していくのが面白いと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、なんかその方がねあの聞く側も方がというかすごくなんかそっから大木さんの声で聞いたその声から曲に入っていくのですごく入っていきやすい
そうですよ、ね、
だろうなってすごく思いました、うんうん、私も歌う前に、まあ、この曲はなんかこういう人がこういう思いで、まあ、書かれた曲ですみたいな、うん、知ったようなことをね、うん、でも言ってからやっぱり歌うと聴いてくださる方はそういう気持ちで聴いてくださるので、
うん、
すごく意図とした曲が伝わるというかきちんと、
ね、昔のクラシックはだからコンサートとか行く前にちゃんと曲を調べてね、
そうですね、
なんか勉強していかなきゃいけないって感じだった、
あー、なるほど、
まあ、そうじゃなくてもう何もなしで行って、
うん
うん、こうお話ししてもらってあそういうことなんだねって思いながら聞くとね、
うん、
なんかすごい気軽な感じで聞けるし、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、本当はそういうのも全部なくって、
うん、
自由に、うん、あの感じ取っていただけるのが一番だと思うんですけどね、なるほど、
それもね、うん、そうですね、
だから自分も勉強していかずに聞いて、
うん、
純粋に音でなんか感じるのが、
う
ん、正しいっていうのは変ですけれども、
う
ん、
でもそういう意味では、うん、こうそういう意味ではクラシックの曲とかってその例えば強弱とか、
うん、
タッチとか、
はい、
なんかもうそういうものがもう盛りだくさんだなっていうイメージがあるんですよ、うん、もうメロディーだけで起承転結じゃないですけれども、うん、そういうのを表現しないといけないっていうのがあって、うんうんうん、だから独特ななんかその、まあ、譜面じゃないですけれど、うん、そういうのがあるんだろうなっていうのがすごくあって、
うん、
ありますよね、
え、独特な譜面、
独特というか、
うん、
あ、細かいというか、
はい、
なんかここは徐々に
フォルテに
していくとか、
ね、
はいはい、ここはもう本当に優しくとか、なんかそういうのがある、例えばですけどポップスの譜面でそれはないので、
あ
もうそれこそ歌い手の自由ですし、なんかそういうところがなんか、
あ、もちろんあの細かくあのその楽譜の場所にここから大きくとか、うん、ここから小さく、この音だけを強くとかね、
うん、
ありますけれども、そういう記号ではなくって、うん、言葉であのだんだん大きくとかね、
うん、
感情を持ってとかね、
うん、
感情を持っててみんな持ってますよって、まあ、そういうこうなんて言うんでしょう、抽象的な言葉で、うん、あの書いてあることもあるので、うん、そこはもう自由ですね、
うん、なん
かクラシックの大好きね、はい、私の先輩がいるんだけど、あの指揮者がね、
はい、
誰かっていうのを曲聞いただけで当てるというか、
うんうんうん、
分かるというか、そういう意味では、うん、その曲本当同じ曲なんだけど指揮者によってこう理解が違って、
う
ん、
そうですね、
伸ばすところもう少し伸ばしたりとかっていう、そういう特徴があるんでしょうね、
はい、そうですね、
だからピアノ単独で弾かれる場合も、
うん、
自分の思いっていうのがすごくそこに込められるっていうことなのかなって、
うんうん、
まあ、ちょっと今思い出したんですけど、
そうですね、
うん、
はい、
なんか、うん、大木さんが、まあ、影響を受けられたというか、こうなんか好きなピアニストの方とかアーティストの方っていらっしゃるんですか？
うん、まあ、大きく2人ですね、
うんうん、
1人は私が中学生ぐらいで初めて知ったあの、うん、アレクシス・ワイセンベルクさんという人なんですけれども、うん、あの、まあ、その人が弾く曲がどれもこれも好きかっていうとそうではなくって、
うん、
まあ、その人の持ってる神髄とかテクニックとか、 その演奏に対する姿勢とかそういうのを垣間見ていいなって思ってるんですね。それともう一人は大学卒業してから偶然、まあ、私なんかが本当だったら教えてもらえるようなあれじゃないんですけども、大先生の、アンリエット・ピュイグロジェ先生っていう当時、おばあちゃまだったんですけどね、はい、
うん、
すごくいろんなことができる手なんだなっていう感じで、もう10本の指がもう何でもできるっていう、
うん、
素晴らしい先生で、人間的にも素晴らしい先生でした、
はい、
なのでその2人が主軸かなと思っています。
でもいらっしゃるんですね、そういう、うん、なんか尊敬する方とか、ね、
うん、
なんか支持した方がそういうふうになんか尊敬できる方だといいですよね。なんか
そうですよね、
羨ましいです。ぜひまたキルシェでね、
はい、
演奏をなんか定期的にしていただけたら、
う
ん、
そうです ね,
ね, そうですね、もうなんかこれからキルシェもそうやってグランドピアノも生かしたこう、
はい、
ライブですとかコンサート、うん、リサイタルっていうのがたくさんしていただけたら、なんかもっと音楽に触れてもらえるジャンルも増えますし、
そうですね、
キルシェはやっぱりそういうライブこの人目当てじゃなくてもフラッとライブを聞きに来てくれたりする方もいらっしゃるので、なんかそういう方にもいろんなジャンルでね楽しんでいただけたら、
そうですね、
嬉しいな
と。そうそう、それと、
はい、
大木さんにピアノ習いたかったら、
はい、
習えるんですよ。
あ、そうでしたね、
うん、
オープンですよね、キルシェで、
うん、そうです、もういよいよオープンしておりますので、
はい、
第1号の方が決まりそうな感じで、
はい、そうなんです、レッスンをしていますので、
ね、
他の楽器の方とかね、
う
ん、ボーカルもありますし、
詳しくはキルシェにお問い合わせを、
お問い合わせいただいて、
はい、
大木さんはあれですか、教えるお仕事もされてるんですよね、
はい、
お家の方でされてるんですかね。
そうですね、今まではね、
あ、もうそれはお友達の、はい、お友達というか口コミみたいな感じで広がっている感じ。そう、オンリー
です
ね、あ、はい、なるほど、ですので、はい、キルシェに来ていただかないと大木さんとコンタクト取れますすいません、もうね11月は4日にちょっと終わってしまったんですけれども、ね、またキルシェでも近々、ね、
は
い、予定を組ませていただいて、はい、ぜひともリサイタル
開
いてい
ただきたい。私お坊さんですけれど、
はい、
クリスマスまでにぐらいな、
ね、はい、ぜひね、
うん、言いたくないんですけど
あ、やっぱりそうなんですか、
はい、もうサンタさん来ませんから、うちには
あ、そうですか、
はい、お父さんサンタさん来ないねって、本堂が燃えたらサンタさん来るかなって長女が言ってました
あ、切ない思い出、
はい、もう切ないですよね、仕方ないですよね
あれ、お坊さんバーはどうなってるんですか。
あ、そうね、
坊主バーね、坊主バーをね、キルシェでやりたいなって、ちょっと
これから企画をして、
そう、もうキルシェもどんどんいろいろ盛り上がって、うん、
若い人がね、分かりやすく仏教を伝える、
うん、
そういうお話し会みたいなのもちょっと企画しようかなって今思ってます、はい、ぜひまた
ね、心が疲れてる時代ですし ね、
うん、そうですよね、
うん、音楽も触れていただいて、
うん、
お坊さんのお説教にも、
はい、
心を傾けていただいて、
はい、堅苦しくなく ね、それこそ、
ね、
うん、
ね、さん今日はありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございました。
もうあっという間のお時間で、はい、ぜひともまたこれからもね、
はい、
仲良くしてください。
こちらの方こそ
ぜひまた遊びにいらしていただ
きたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。本日のゲストはピアニスト前田大木さんにお越しいただきました。この番組は四条河原町カフェキルシェの提供でお届けいたしました。 For you